ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, Rizna no minasan. Kyo, watashi, Eさん ga 1 jikan no nihongo housou wo ookuri shimasu. Sore de wa minasan, mazu wa niusu wo otsutai shimasu. Higitsuzuki shuhasu 335kHz ya webusaito www.poinews.id kara Voice of Indonesia no housou wo okiki kudasai.
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。パキスタンとインドネシアは様々な国際フォーラムでお互いをサポートすることについてお伝えします。インドネシアとパキスタンの二国間関係は順調に進んでいます。両国は国際フォーラムや国連での様々な分野で総合に支援を提供しています。これは8月5日水曜日にジャカルタのパキスタン大使館での記者会見でジャカルタのパキスタン広告官邸代理大使であるサジャッド・ヘイディル・カン氏が語ったものです。サジャッド氏はこれまでにインドネシアとパキスタンは32の覚書の文書に署名し、防衛、テロ、貿易代表団の交換などの分野で協力関係を確立していると述べました。インドネシアとパキスタンの間の二国間関係を議論することに加えて、ジャカルタのパキスタン大使館での記者会見はまた特にジャンムーとカシミール地域におけるパキスタンとインドの間の紛争に関連する南アジアの平和と安全状況の問題についても議論しました。その際、サジャード氏はインドネシアの国民とメディアに支援を提供し、ジャンムとカシミールの人々との連帯感を示すよう呼びかけました。それでは次のニュースです。インドネシアの外務大臣は、ベイルートの爆発の犠牲者に哀悼の意を表明したことについてお伝えします。火曜日の夜8月4日に、フレッド・マルスディ外務大臣は、レバノンのベイルートで起こった爆発事件の犠牲者の家族に深い哀悼の意を表明しました。これは水曜日に彼女のツイッターアカウントを通じてアンタラ通信社が報告したように、フレッド・マルスディ外務大臣が語ったものです。ベイルト港で発生した大規模な爆発により少なくとも78人が死亡し4000人が負傷しました。不幸な出来事は、港湾走行で6年間備蓄された2750トンの硝酸アンモニウムの燃焼に関連していると報告されました。この爆発成果合物は一般的に肥料に使用され、鉱山加熱現場では物質と混ぜられて使われています。爆発の結果、インドネシア国民も負傷しましたが、彼の状態は安定していて、うまく コミュニケーションを取ることができています。インドネシア大使館のデータに基づくと、レバノンには1441人のインドネシア国民がおり、そのうち1234人はガルダ派遣団のメンバーであり、他の213人はインドネシア大使館の家族や学生を含む民間人です。それでは次のニュースです。ドイツ大使館ビルはレバノンでの爆発により損傷を受け、職員が負傷したことについてお伝えします。レバノンでの爆発によりベイルートのドイツ大使館が被害を受けました。伝えられるところによると、ドイツ大使館のスタッフは大爆発により怪我をしました。これは8月5日水曜日に AFP 通信社が報告したドイツ外務省の声明です。この爆発で負傷したドイツ大使館の職員の正確な人数についての言及はありません。この爆発で亡くなったドイツ市民がいるかどうかもまだ不明です。これまでのところレバノン当局はこの爆発で78人が死亡し、約4000人が負傷したと発表しました。ドイツ大使館は8月4日火曜日の現地時間に爆発があったベイルト港からのそれほど遠くないところにあることが知られています。ドイツ外務省は大使館の建物は爆発によって損傷を受けたと述べました。それとは別にドイツの首相アンジェラ・メルケル首相は、政府はレバノンから大規模な爆発の後に現れた破壊されている現場の報告と画像で認識したと述べました。メルケル首相はまたレバノンへの援助を約束しました。それでは次のニュースです。マレーシアはパンデミックの間に観光プロモーションを開始することについてお伝えします。マレーシア政府観光局協会は、国内の観光産業活動家の間でマレーシアの休暇の促進を活性化するために家族旅行プログラムを開始しました。このプログラムの主な目的は、マレーシア周辺の観光に関する最新情報を提供することです。これは8月5日水曜日にクアラルンプールで開催されるマレーシア政府観光局協会のダト・モフディ・ハリッハルム会長が語ったものです。さらにマレーシア政府観光局協会は、この以前に海外の観光に特化した観光エージェントで構成されるメンバーを支援したいと考えています。このようにして彼らは国内で観光パッケージを作成するためのアイディアを考えることができ、それは同時に国内観光産業を後押しすることができるでしょう。彼は観光産業がマレーシアの国内総生産に 15% もの利益をもたらし、労働力の 20% 以上の供給源を与えているため、セクターを戻すことは非常に重要であると述べました。それでは次のニュースです。ベイルートでの爆発により死亡者数は100人に達し、増加する可能性を示唆することについてお伝えします。火曜日にベイルートを揺さぶった強大な爆発による死亡者数は100人に達し、瓦礫の下にはさらに多くの犠牲者がいます。これは水曜日に 地元のテレビ局 LBCI にレバノン赤十字のジョージ・カタネ会長が語ったものです。ジョージ・カタネ会長は、赤十字は保健省と協力して病院の職員が対象ができない犠牲者の遺体を引き取っていると述べました。ベイルトの中心近くでの大規模な爆発はレバノンの首都全体に衝撃を与え、人々の家のガラスが砕け、アパートのバルコニーが崩壊しました。その後、レバノンのミシェル・アウン大統領は2750トンの硝酸アンモニウムが6年間首都ベイルートを揺さぶった非常に大規模な爆発が起こった場所である港の倉庫に備蓄されていたと述べました。アウン大統領は爆発性のある化学物質の蓄積が安全面に関係なく無計画に行われることに対して強要できないと述べました。それでは最後のニュースです。エネルギー鉱物資源省は56億ドルの新規石油ガス投資の実現についてお伝えします。エネルギー鉱物資源省は COVID-19 のパンデミックの影響により2020年上半期の上流の石油ガス部門への投資の実現はわずか56億ドルであったと指摘しました。これは水曜日、ジャカルタで石油ガス総局局長の代理であるエゴ・シャハリア氏が語ったものです。彼によると、現在直面している COVID-19 パンデミックの状態のため投資目標は達成されていないということです。それにもかかわらず、実際に2020年3月から4月にかけて数十米ドルに達した原油価格の下落は2020年6月に1バレルあたり40米ドルを超える価格に達し、再び上昇またはリバウンドし始めたという明るい兆しがあります。彼はまた、2020年の国家予算が修正されたため石油とガスの収入は実際には56兆4100億ルピアの目標の 74% に達したと述べました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。 Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、コメントです。今日は地方選挙の単立候補者についてお伝えします。民主主義パーティーの競争は2020年12月9日にインドネシアの様々な地方で再び開催します。総選挙委員会からデータに基づいて同時に開催される少なくとも270の地方選挙があります。9つの地域が州知事と副州知事選挙を行い、224の地域が県知事と副県知事選挙を行い、37の地域が市長と副市長選挙を行います。様々な地域の候補者は競争に参加するための政党の提言を求めています。同様に、個々の候補者はまだ競争で予選と進出を試みています。地方レベルの民主主義は、人々が地方政府を運営するものを直接決定する機会です。しかし、地方選挙は必ずしも理想的ではありません。 一つの例は、単一の候補者の減少の出現です。この出現は、地域指導者の候補者に、大体の選択 C を与える有権者の権利を制限しています。単一の候補者の減少も頻繁に発生しています。各地方選挙では、この単一の候補者ペアに関連するデータが増加しています。選挙管理委員会のデータに基づくと、2015年の地方選挙では、3つの単一の候補者ペアがあります。2017年の地方選挙では、単一候補者のペアの数は9に達しました。2018年の地方選挙では、単一の候補者が再び12に上昇しました。2020年には、地域別首相選挙の単一の候補者が増加すると予測されています。現在の政治力学に基づくと、選挙民主主義協議会の調査によると、2020年の地方選挙を開催している31の地域に単一の候補者がいます。単一の候補者の出現の理由は、政党には高い選挙力を持っていると考えられる幹部がいないためです。したがって、これらの政党は、当該の人々を指名しなければなりません。したがって、一つの候補者ペアが、複数の政党、さらには、すべての政党によってさえ支援されることがよくあります。さらに、地方議会で 20% の地域首長を指名するための投票獲得の基準は高すぎます。高い敷地は各当事者の多くの優秀な幹部にとって障壁になる可能性があります。最後に彼らは別の政党からの候補者ペアをサポートすることを余儀なくされました。彼らのビジョンと使命が一致しない可能性があります。別の原因は候補者が所有する資金に関連しています。彼らは選挙に参加するのに十分な資金を持っていません。したがって彼らは選挙から撤退しなければなりません。2020年の地方選挙で単一の候補者がいないことを期待することは実現されないかもしれません。しかし、少なくとも単一の候補者の数が増えないようにする努力があります。このため、政治コミュニケーション、政治的社会化、政治的徴用、紛争管理などの政党の機能は、政党がその地域で高い選挙権を持つことができるように、引き続き政党によって実行されなければなりません。地方選挙を指名するための基準は、単一の候補者を防ぐには、地方議会の議定の 20% から 10% に下げる必要があります。基準を下げるには、選挙管理委員会は、まず2016年の15の地方選挙法を改定する必要があります。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。Voice of Indonesia。
現在、コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には担任に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後にコロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに 助け合いましょう。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1917年6月4日にピューリツァー賞のことから始めます。ピューリツァー賞はアメリカの印刷ジャーナリズムの分野で最高とみなされる賞です。この賞は文学や作曲の分野での成果に対しても与えられました。最初のピューリツァー賞は1917年6月8日に与えられて、そしてしばらく前からこの賞は毎年4月に発表されています。受賞者はアメリカのコンビニ大学院のジャーナリズム学によって正式に規制されている独立機関によって選択されています。この賞は19世紀後半にハンガリー系アメリカ人の新聞のジャーナリストであり出版社であるヨセフ・プリッツェルによって作成されました。次は西イリアンでの国軍陸軍連隊部隊の最初の着陸ことについてです。西イリアンがまだオランダ領東インド政府の統制下にあった時、インドネシアはエルビ・ムルダニ大佐が率いた数人は週末も正式には1962年6月4日ムラウケ市から約25キロのタナミリン地区にあります。事件を記念してエルベ・ムルダニ記念碑はムラウケ地域政府によって使ってられました。最後は64帝藩事件についてです。64帝藩門事件は1989年4月15日から6月4日の間に中国の北京のティアナンメンバーで行われた一連の学生集団のデモでした。この抗議行動は経済的不安定と政治的腐敗を目的としたものであり、それが民主主義的デモには拡大しました。軍隊の行動の結果1000人以上が死亡しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Di sini, di batas kota iniDi dalam menggapai cita-cita Rintangan yang datang silih berganti Padih-padih mencakau menyusupi Aku mengharap selalu doa suci dariDuhai kasih tambatan hatiku tersimpan dalam hati.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はアチェ州がマングローブ林を拡大することについてお伝えします。アチェ政府はその存在が非常に重要であり、社会経済の源泉であるため、マングローブの森林地域を拡大し続けます。これは8月4日火曜日にアチェブサルで世界マングローブの日を記念して、マングローブの象徴的な植樹を行った後、アチェ州知事時代議員代理であるノファ・イリアンシャ氏は語ったものです。このイベントには環境森林省の天然資源及び生態系保護局長ウィラットノ氏と環境林業局シャリアル局長も出席しました。アチェブサルのプカンバダ地区ラムドゥロン村を中心としたマングローブの植樹で、ノバ・イリアンシャ氏は、州のマングローブ林の面積は2800万ヘクタルに達したと述べました。それらのほとんどはアチェの東海岸に位置しています。ノバ・イリアンシャ氏は、インドネシア西端のマングローブ林の状態は比較的良好だと語りました。アチェ政府はまた、被害を受けた森林地域に、再植林するプログラムを実施することにより、マングローブの林業被害を防止しようとしています。彼によると、マングローブ植物の存在は、沿岸コミュニティの生計の源であるため、マングローブ面積の増加は非常に重要だということです。マングローブ林の生態系は経済的価格が高く、またマングローブ林の存在は津波災害時の侵食やサイレンサーの防止になります。したがって、マングローブの森の存在は将来の世代に承知され続けなければなりません。世界のマングローブの日を記念して、アチェ州知事代理は、この活動は特にアチェ州におけるマングローブ林の保護と保全における重要な一歩であると述べました。同じ議会に、環境林業省は天然資源と生態系の保全局長であるウィラットノ氏は、インドネシアのマングローブの破壊が300万ヘクタルの総面積の 18% に達したと述べました。マングローブ林への被害の原因は様々で、一部はエビの養殖池、違法媒体、パーム農園利用されていることです。ウィラットノ局長は、環境林業省は毎年1000ヘクタルに達するマングローブ林の修復を行っていると説明しました。しかし、マングローブ林の回復を進めるためには地域社会の参加が必要です。 したがって環境林業省はコミュニティ、特に沿岸のコミュニティに持続可能なマングローブ林の作成と開発を奨励し続けていることが重要です。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Terbaik untuk diriku. Walau ku tahu kau tak sempurna, takkan membuat aku jauh darimu. Apa adanya, ku kan tetap setia kepada. Oh, Tuhan, jagakan dia, dia kekasihku, kan tetap milikku.
Listener, 皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするバソインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バサワナイの電車です。今日は東ヌタタンガラ州のワイルボー村をご紹介します。東ヌタタンガラ州のフォロレス島のマンガライ県にある伝統的な村であるワイルボー村は2012年8月27日にバンコクで発表された2012年ユネスコアジア太平洋遺産賞でユネスコベストエクセレンスアワードを受賞しました。少なくて孤立した村は持続可能な伝統に対するコミュニティの協力の精神に基づいてムンバルニアンの伝統的な家を再建しながら同時に村の福祉を改善することで知られています。ワイルブー村は海抜約1100メートルでデンゲ村から東方約3、4時間で場所にあり、美しい山々と密集したトドの森に完全に囲まれています。この熱帯雨林は植生が豊かで、ランさまざまな種類のシダがあり、多くの鳥類の歌声を聞くことができます。この村には携帯電話のカバレージはなく、電力は午後6時から10時までしか利用できません。特に換気は空気が比較的冷たいので、村に行くならジャケットを忘れないでください。村の創設者であり、約100年前に村を建てた主な祖先はアンプマロという男でした。現在住民は18代目の子孫です。ワイルボーの主な特徴は、彼らがムンバルニアンと呼ぶ彼らのユニークな家であり、その形は 背が高く円錐形であり、屋根から地面へ壁で完全に覆われています。かつてこのような家はこの地域ではかなり一般的だったようです。しかし今日、伝統的なマンガライの家を維持し続けているのはこの村だけであり、それがなければこれらのユニークな家はひどく障害となったでしょう。家は5段階建てで、各階は特定の目的のために設計されています。1階は大家族の住居であるルターまたはテントと呼ばれます。2階は食料品を保管する場所であるロボまたは屋根裏部屋と呼ばれます。3階は杉の収穫のために収支を保存する場所であるレンターと呼ばれます。4階は風通しがよく食事の準備をする場所であるレンパラへと呼ばれます。5階は最も神聖であると考えられているヘカンコデと呼ばれ、祖先に提供物を備えている場所です。特別な式典を行う家の一つは、全ての貴族のメンバーが式典や儀式のために集まるコミュニティビルディングです。彼らは主にカトリックですが、それでも古い信念を守っています。この家には太鼓やゴングの神聖な遺産が保存されています。人口は約1200人と少なく、この村には7つの家屋があります。村人の主食はキャッサバとトウモロコシですが、村の周りでは約 15km 離れた市場で販売しているコーヒー、バニラ、シナモンも栽培しています。しかし最近、ワイラボ村は国際的なエコツーリズムのファンのための観光地としてますます人気があり、これは村の経済的繁栄に役立っています。ワイラボ村の住民は村を見て簡単な伝統的な生活を体験したい訪問者を温かく歓迎しています。リスナーの皆さん、これでパソナルの練習を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Pagi telah pergi, mentari tak bersinar lagi. Entah sampai kapan ku mengingat tentang dirimu. Ku hanya lihat kerinduan, memanggil namamu di setiap malam, ingin engkau datang dan hadir.
warna-warni des. 今日はロボットラマ。スマラン国立工科大学の学生の作成をご紹介します。インドネシアの学生たちは COVID-19 の対策に関連する革新を生み出すために戻ってきました。今回は中部ジャワ州のスマラン国立工科大学のロボットチームによるラマまたは自立型医療向上ロボットでした。ラマは通常看護師が病院で食べ物や薬を届けるために使用するフードラックのような形のロボットです。ラマロボット製作チームの一つであるアバス・キアロスタミ氏によると、製作のアイディアは COVID-19 の患者にサービスを提供する作業を行っている間に多くの医療関係者が亡くなったため、その不安感から生まれたということです。 一見すると、このオブジェクトは頭、足、および手を持つロボットのような一般のものではありません。このラマロボットは患者にとってフードラックのように見えます。その違いは、このロボットは一人で歩くことができるため、 COVID-19 患者と医療スタッフ間の操業作業を減らすことができます。ラマロボットの作成プロセスには約1ヶ月かかり、研究費は約2500万ルピアです。ラマーロボットは中部ジャワ州知事ガンジャラ・プロノボ氏によって紹介されました。テストされた時、ラマーロボットは植物、薬およびCOVID-19 患者のニーズを非常にスムーズに提供しました。このロボットはまた、通信に使用できるタブレットも装備されています。そのため、患者はロボットに取り付けられたタブレット画面を介して、看護師や医師とビデオ通話を行うことができます。全体として、医療従事者の代わりになるロボットはすでに適用されています。しかし、より最適になるように開発する必要があります。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているポイズオブインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
ボイスオブインドネシア。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はポップの歌をお送りします。まずこう tercipta untuk を聞いてみましょう。ベタリアソナタが歌います。ベタリアソナタは1980年代から歌手としてキャリアを開始しました。彼女のファーストアルバムこう tercipta untukあなたは私のために作られたは1981年にリリースされ、同じタイトルの主力曲があります。この曲はインドネシアのポップミュージックの世界で彼女の名前を押し上げたものでした。こう tercipta untuk は、彼と愛する人が神によって一緒に作られた二人であると感じる誰かの物語を語ります。それでは皆さん、ベタリアソナタによるコウトルチプタウンドクです。どうぞお楽しみください。リスナーの皆さん、音楽の広場を終わります。
Oh, Voice of Indonesia.
これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブネーションのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @poiindonesia、 メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。